お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二サムエル記3章27節から33節、4章1節から12節と5章1節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第2サムエル記3章の学びをしていますが、この間ずっとヨアブはアブネルが自分の兄弟を虐殺したことを忘れてはいませんでした。第2サムエル記3章の27節。アブネルがヘブロンに戻った時、ヨアブは彼と密かに話すと見せかけて、彼を門の扉の内側に連れ込み、そこで下腹をついて死なせ、自分の兄弟アサエルの血に報いた。こうしてヨアブは自分の兄弟の死の復讐をしました。ヨアブがアブネルを殺したことを聞いたとき、ダビデはそのことを良しとは認めませんでした。事実ダビデはとてもひどいことをしたとヨアブを非難しました。またアブネルの死に対してダビデはとても面白いことを言っています。33節。王はアブネルのために悲しみ歌っていった。愚か者の死のようにアブネルは死ななければならなかったのか。ダビデはなぜこんなことを言ったのでしょうか。ボヒメイにするには確かに変わっています。アブネルはヘブロンにいました。ヘブロンは殺人者が安全でいられる逃れの町の一つでした。その町の中ではヨアブは彼に手を触れることはできませんでした。しかしアブネルは逃れの町の外に足を踏み出し、ヨアブはそこで彼を殺しました。だからこそダビデはアブネルが愚か者のように死んだと言ったのです。これは今日の私たちへのメッセージなのではないでしょうか。キリストのうちには罪人のための逃れの町があります。どれほどその人の IQ が高くても、あるいはその人の地位がどんなに高くても、もし逃れの町の外にいるなら、その人は失われているのです。どうでしょうか。あなたは今、すべての罪人のための逃れの町である救い主イエス・キリストの内側におられるでしょうか。それとも外側におられるでしょうか。さて、第二サムエル記4章の学びに入りたいと思いますが、サウルとヨナタンの死の後、内紛と内戦が続きました。神様の民にとってこれはとても悲惨な時期でした。ユダ部族の王とされたダビデに対して反乱があったことはすでに見ました。彼は南の方の王国の端に位置するヘブロンに移りました。アブネルはサウルの息子イシュボシェテを王位に擁立することで反乱を起こしました。でも彼がサウルのそばめの一人を自分のハーレムに連れて行ったことをイシュボシェテが非難し、責めたためにアブネルはサウルの家を離れてダビデと手を結びました。しかしこれは間違いでした。なぜなら自分の兄弟アサエルを殺されたことの仇を取るためにヨアブがアブネルを殺そうとして待っていたからです。今自分の軍隊の将軍アブネルを失ったイシュボシェテの軍は弱くなっています。イシュボシェテは 軍隊なしにはダビデに対抗して自分の王国を保つことはできないことを知っています。アブネルは殺されてしまいました。第2サムエル記4章の本文に入りますが、一節。サウルの子イシュボシェテは、アブネルがヘブロンで死んだことを聞いて気力を失った。イスラエル人も皆、うろたえた。サウルの子イシュボシェテのもとに、二人の略奪隊の隊長がいた。一人の名はバーナ、もう一人の名はレカブといって、二人ともベニヤ民族のベーロテ人、リモンの子であった。というのはベーロテもベニヤミンに属するとみなされていたからである。ベーロテ人はギタイムに逃げて気流者となった。今日もそうである。ベーロテ人はサウルに拒否されギタイムに逃げました。彼らの町ベーロテはベニヤ民族の所有になりました。4節。さて、サウルの子ヨナタンに足の不自由な子が一人いた。その子はサウルとヨナタンの秘宝がイズレエルからもたらされた時5歳であった。ウバがこの子を抱いて逃げる時、あまり急いで逃げたのでこの子を落とし、そのために足の苗えたものになった。この子の名はメフィボシェテと言った。メフィボシェテとダビデの物語は今まで語られたうちで最も美しい物語の一つです。この少年はヨナタンの息子でした。彼が生きている限り、彼はダビデにとって危険人物でした。なぜなら彼には王座を継ぐ権利があったからです。でも彼はヨナタンの息子でしたから、ダビデは彼の頭の毛一本さえも傷つけるようなことはしません。後になってダビデはサウルとヨナタンの家族を探します。それは彼らを殺すためではなく、保護と親切を示すためでした。5節から6節。ベーロテ人リモンの子のレカブとバーナが膝借りにイシュボシェテの家にやってきたが、ちょうどその時イシュボシェテは昼寝をしていた。彼らは小麦を取りに家の中まで入り込み、そこで彼の下腹をついて殺した。レカブとその兄弟バーナは逃れた。レカブとバーナはサウル軍のアブネルの元にいた取るに足りない役人でした。彼らがアブネルが死んだことを知り、ダビデの強さと力を認識したとき、彼らはサウルの息子イシュボシェテを殺す陰謀を立てました。イシュボシェテが眠っているときに彼らはそっと近寄って彼を殺しました。彼らがしたことは血生臭い、醜いことでした。ついでながら彼らがイシュボシェテを殺したことは間違いでした。この男を殺すことで彼らはダビデと和解しようとしていました。事実彼らはダビデが自分たちに褒美をくれると思っていたのです。7節から8節。彼らが家に入った時、イシュボシェテは寝室の寝床で寝ていたので、彼らは彼を突き殺して首をはね、その首を持って一晩中アラバへの道を歩いた。彼らはイシュボシェテの首をヘブロンのダビデのもとに持ってきて王に言った。ご覧ください。これはあなたの命を狙っていたあなたの敵、サウルの子、イシュボシェテの首です。主は今日、我が主、王のために、サウルとその子孫に復讐されたのです。彼らはイシュボシェテの首をダビデのところに持って行きました。ダビデはそれを受け取ろうとはしませんでした。ダビデはそのようなことを絶対に承認することはありません。4章の12節。ダビデが命じたので、若者たちは彼らを殺し、手、足を切り離した。そしてヘブロンの池のほとりで木に吊るした。しかしイシュボシェテの首はヘ ヘブロンにあるアブネルの墓に持って行き、そこに葬った。レカブとバーナは王を殺した殺人者です。彼らの卑劣な仕業のためにダビデは即座に彼らを死刑にしました。こうして北の十一部族は自分たちにリーダーがいないこと、そしてこの時にダビデに反抗し続けるのは愚かなことだと気づきます。そこで彼らは和平の提案をします。さて、第二サムエル記五章の学びに入りますが、五章の一節。イスラエルの全部族は、ヘブロンのダビデのもとに来てこう言った。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。十一部族は、ダビデに代表者を送りました。彼らは言いました。ご覧の通り、私たちはあなたの骨肉です。そしてそれは本当でした。内戦はひどいもので、彼らは文字通り部族同士で戦ったからです。アメリカの南北戦争についてマギー博士は次のように述べています。個人的に私はアメリカが戦った最悪の戦いは南北戦争だったと思います。あの戦争はほとんど不必要だったと思います。もちろん奴隷制度は間違っていますが、それは戦争以外の方法で廃止されるべきでした。当時の激しやすい人たちや抗議する人たちが国をトラブルに巻き込んだのです。彼らがどちらの側についているとしても、私が気の短い抗議者たちに反対するのはそういうわけです。気の短い抗議者たちは南北戦争の時期にアメリカをトラブルに巻き込んだ群衆の典型です。グラント将軍やアブラハム・リンカーンやロバート・ E ・リーといった人たちはたまたま厄介な立場にいただけなのです。アトランタの街の中では今でも南北戦争の傷跡を見ることができますとマギー博士は述べています。7年以上もの内戦の後、イスラエル民族はダビデのもとに一つになります。今イスラエルはこれまでで一番素晴らしい時期に入ります。2節。これまでサウルが私たちの王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。しかも主はあなたに言われました。あなたが私の民、イスラエルを牧し、あなたがイスラエルの君主となる。十一部族はダビデを正当で神様に指名された自分たちの支配者として認めるのがちょっと遅かったようです。彼らはもっとずっと前に彼を認めるべきだったのです。三節から五節。イスラエルの全長老がヘブロンの王のもとに来たとき、ダビデ王はヘブロンで主の前に彼らと契約を結び、彼らはダビデに油を注いでイスラエルの王とした。ダビデは30歳で王となり、40年間王であった。ヘブロンで7年6ヶ月、ユダを治め、エルサレムで33年、全イスラエルとユダを治めた。イスラエルは今まさに、最も繁栄し拡張した時代に入ろうとしています。ダビデは王として全イスラエルを統治したとき30歳でした。まだ若者です。彼はヘブロンでユダ部族だけをすでに7年半統治していました。彼はすべてのイスラエルをエルサレムで33年間治めます。ダビデは合計で40年半王としてイスラエルを治めることになります。王国を統合するためにダビデはイスラエルの首都をヘブロンからエルサレムに移しました。6節から7節。王とその部下がエルサレムに来て、その地の住民エブス人のところに行ったとき、彼らはダビデに言った。あなたはここに来ることはできない。目の見えないもの、足のなえたものでさえあなたを追い出せる。 彼らはダビデがここに来ることができないと考えていたからであった。しかしダビデはシオンの要害を攻め取った。これがダビデの町である。またしてもここにダビデを過小評価した人々がいます。彼は偉大な軍事リーダーであり、政治的リーダーであり、王であり、そして何よりも彼が神の人であるということでした。さて、シオンはダビデのお気に入りの場所でした。実際はダビデの時代にはエルサレムはギデロンの谷の近くにありました。その時代に町を囲っていた城壁がその地域で発掘されています。現在のエルサレムの町はもっとシオン山に近く、ダビデの城が建てられていたところです。後になってシオン山のふもとに宮が建てられました。ダビデはこのすべてを選びました。エルサレムはダビデの町で、彼の詩篇の多くの中で、ダビデはシオン山とエルサレムのことを語っています。ダビデはシオンの要害を攻め取りました。彼は丘のてっぺんを取ったのであって、正式に町を取ったのではありません。その有利な場所から、彼はエブス人の町を取ることができました。エブス人たちは戦いが起こっていることを知る前に圧倒されてしまいました。八節。その日ダビデは、誰でもエブス人を撃とうとする者は、水汲みの地下道を抜けて、ダビデが憎む目の見えない者、足のなえた者を撃て、と言った。このため目の見えない者、足のなえた者は宮に入ってはならないと言われている。この箇所はダビデがエブス人たちをあざけるための仕返しだという聖書解釈者たちがいます。またもっと深い意味があると信じている人たちもいますが、聖書にはこれ以上の説明はなされていませんから、本当の意味は知る由もありません。第二サムエル記5章の9節。こうしてダビデはこの要害を住まいとして、これをダビデの町と呼んだ。ダビデはミロから内側にかけて周りに城壁を建てた。ダビデは最初にシオン山を取り、そこを自分の要害として確立しました。そしてその後町を取りました。10節から12節。ダビデはますます大いなるものとなり、万軍の神、主が彼と共におられた。ツロの王ヒラムは、ダビデのもとに使者を送り、杉材、大工、石工を送った。彼らはダビデのために王宮を建てた。ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、ご自分の民イスラエルのために彼の王国を盛んにされたのを知った。彼は大いなるものとなりました。そして神様が彼と共におられました。ツロの王ヒラムはダビデが立派な人であることを認め、王宮を建てるための材料と職人たちを調達しました。13節。ダビデはヘブロンから来て後、エルサレムでさらにそばめたちと妻たちをめとった。ダビデにはさらに息子、娘たちが生まれた。神様はダビデのしたことに対して承認の印を押したわけではありませんでした。神様は明確に一夫多妻を非難されます。ダビデの息子ソロモンの場合は、一夫多妻が王国の分裂と最終的にはバビロン捕囚をもたらします。なぜなら、ダビデもソロモンも王であり、責任あるリーダーの地位にあったからです。彼らの行動は間違っていました。結局のところ、この宇宙は神様のものであり、 神様が貴族を作られるのです。あなたは気に入らないかもしれませんが、神様の貴族は良いものなんです。神様は私たちを創造されただけでなく、人間の種族に究極的な幸せと祝福をもたらす私たちのための規則と規定を定められました。14節から16節。エルサレムで彼に生まれた子の名は次の通り、シャムア、ショバブ、ナタン、ソロモン、イブハル、エリシュア、ネフェグ、ヤフィア、エリシャマ、エルヤダ、エリファレテであった。最初の二人の息子たちについては何も知られてはいませんが、ナタンとソロモンについては知られています。ナタンの家系からイエス様の母であるマリアが出ました。ソロモンの家系からはマリアの夫であるヨセフが出ました。主イエス・キリストはダビデの王座への血筋と法的な肩書きをナタンとソロモンから受けられたのです。ここにこの情報が記録されているのはそういう理由からです。17節から18節。ペリシテ人はダビデが油を注がれてイスラエルの王となったことを聞いた。そこでペリシテ人は皆ダビデを狙って登ってきた。ダビデはそれと聞き、要害に下っていった。ペリシテ人は来て、レファイムの谷間に展開した。ダビデがサウルから逃れて、ペリシテ人の国に行って住んでいたとき、少なくともアキシはダビデを自分たちの味方と考えていました。しかし今ダビデは自分の国に帰り、イスラエル全体の油注がれた王とされたので、ペリシテ人たちはダビデを狙って登ってきます。19節から21節。そこでダビデは主に伺っていった。ペリシテ人を攻めに登るべきでしょうか。彼らを私の手に渡してくださるでしょうか。すると主はダビデに仰せられた。登れ、私は必ずペリシテ人をあなたの手に渡すから。それでダビデはバール・ペラツィムに行き、そこで彼らを撃った。そして言った。主は水が破れ出るように私の前で私の敵を破られた。それゆえ彼はその場所の名をバール・ペラツィムと呼んだ。彼らが自分たちの偶像を置き去りにしていったので、ダビデとその部下はそれらを運んで捨てた。ダビデの治世の間、イスラエルはこの敵と和解することはありませんでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヨアブに殺害される、サウルの息子イシボシェテが殺される、ダビデ全イスラエルの王とされる、ダビデ首都をエルサレムに移す、そしてペリシテ人との戦いというテーマで、第二サムエル記3章27節から33節、4章1節から12節と5章1節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。